8月9日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そしてサムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成をお届けします。統計、投資にどう生かす。消費者物価は経済の体温計。日常生活に深く関わる物やサービスの値段が上がっています。食用油、パン、電気代など品目を挙げればキリがありません。ただ物価全体がどの程度上がっているかは値札を見るだけではわかりません。こうした際に役立つのが経済統計です。物価だけでなく、賃金から企業活動、消費動向まで様々な統計があります。投資の判断にも使えるものが多く要注目です。資産2億円超の会社員、上場時と上場後の2段階で儲ける。多くの個人投資家が大きな値上がり益を狙って参戦するのが IPO 銘柄の売買です。今年の前半は上場後の初値が公開価格を下回る銘柄が相次ぐなど、 IPO 銘柄の売買やリターンは低調に終わりました。年後半は盛り返すのか、有望視される銘柄はどれか、IPO 銘柄の売買を得意としている凄腕個人の戦略や注目銘柄を探りました。ファンドラップで運用益の顧客、大手8社でばらつき。金融機関が顧客に代わって投資信託を運用するファンドラップは、どの金融機関を利用するかでパフォーマンスに差が出ていることが分かりました。ファンドラップを提供する代表的な大手8社が公表した今年3月末時点の共通の成果指標を集計したところ、平均は前年の 90.2% から 77.4% に下がりました。公表を始めて5年目となりますが、今回は特に金融機関ごとのばらつきが目立ちました。半導体逼迫、ピーク越す。スマホ、パソコン用が供給過剰に。半導体不足が転機を迎えています。スマートフォンやパソコンなどの出荷減による半導体需要の鈍化が大きな要因で、半導体全体の供給量は充足しつつあります。ただ、自動車など最終製品によって一部では逼迫感も残ります。景気減速の懸念も出る中、今後は半導体の在庫水準や受発注の調整局面に移ります。2021年来の活況も潮目が到来しました。為替介入の目的と仕組み、通貨当局が売買、急変に歯止め。為替相場の変動が激しくなっています。2022年3月以降、急速に円安ドル高が進み、一時24年ぶりとなる1ドル139円台をつけました。足元では逆に円高ドル安が進む場面もあります。為替相場が大きく動くと、為替介入の可能性が取り沙汰されます。どのような仕組みなのでしょう。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は CBDC、 チェックしておきましょう。 CBDC とは中央銀行が発行するデジタル通貨です。英語のセントラルバンクデジタルカレンシーの頭文字を取って CBDC と略されます。日銀は CBDC について、1、現金ではなく電子情報で発行・決済される。2、法定通貨建て。3、中央銀行の債務の3点を満たすものとしています。銀行間送金など民間銀行の利用を想定したホールセール型と、個人や企業などが決済で利用できるリテール型があります。以上が今日知っておきたい用語 CBDC の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては投資やマネーに関するニュースを一緒に学び、自信を持って大丈夫と言えるようになりましょう。サムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成。世界各地で人の動きが復活しています。コロナ禍で溜まったリベンジ旅行への渇望と貯蓄に加え、政府による行動制限緩和も後押ししています。リオープンにより世界の景気は回復に向かう。その期待の前に立ちはだかる壁は人手不足やインフレです。アメリカやヨーロッパのリオープン関連株は早くも腰折れが目立ちます。対する日本、コロナ禍の夏も3年目になり、 日本の消費者の旅行への考え方も徐々に変わって、長距離移動や高額消費の需要は続いている一方、新型コロナの感染再拡大が先行きを曇らせています。7月前半を目指していた観光需要喚起策、全国旅行支援も延期。1日の入国者数の上限は2万人のままです。ゼロコロナ政策を維持し、大規模な移動制限が解けない中国と並び、日本も世界の景気回復の足かせになっているとの意見も聞かれます。世界、日本のリオープンに関連する動向を業種ごとに確認していきましょう。まずは空運です。空運各社の業績が改善に向かっており、需要回復で先行してきたアメリカやヨーロッパでは、アメリカ大手3社が2022年4から6月期に3四半期ぶりの最終黒字に転換。フランスとオランダが拠点のエールフランス KLM も10四半期ぶりに最終黒字となりました。ただ、足元の株価は軟調に推移しています。ユナイテッド航空は21年末比で 15% 安、エールフランス KLM は 27% 安に沈んでいます。大きな要因は人手不足です。一方、国内の空運2社は業績と株価が共に回復傾向にあります。ANA ホールディングスは22年4から6月期の連結最終損益が10億円の黒字で10四半期ぶりの最終黒字となりました。日本航空も195億円の最終赤字で20年以降では最小の赤字額となりました。両社の4から6月の国内線旅客数は19年同四半期の6から7割、国際線は3割前後まで回復しており、株価は ANA ホールディングス株が21年末比 6% 高、JAL は同じく 7% 高となっています。次にホテル・レジャーです。ヨーロッパではリベンジ旅行が旺盛で、有名観光地を中心にホテル稼働率が上向いており、アメリカでもホテル・レジャーの需要は強いです。もっとも空運同様に株価は腰折れしています。旅行予約サイト大手のエクスペディアが昨年末比4割安、クルーズ大手のカーニバルが5割安となるなど低迷が目立ちます。要因は急激なインフレ。生活必需品の値上がりが家計を圧迫し、消費者がレジャー支出を抑えるとの懸念があります。一方、日本のレジャー株には出遅れ修正を期待した買いが入っています。プリンスホテルなどを手掛ける西武ホールディングスや、ラビスタなどリゾートホテルを展開する強力メンテナンスの株価は3割高で推移しています。訪日外国人の受け入れなど入国規制の緩和が追い風です。最後に小売りです。アメリカやヨーロッパではインフレが急進し、消費者の節約志向にスーパーや外食企業が苦戦しています。インフレに強いとされていたアメリカウォルマートやアメリカコストコホールセールも株価は軟調に推移しています。一方、移動制限の緩和が進むアジアでは小売り株の好調が目立ちます。日本でも高額品販売が堅調な百貨店株に業績回復期待が高まっています。高島屋の株価は3割超、三越伊勢丹ホールディングスも2割程度上昇しました。ただし、外食業界にはコロナ第7波の逆風が吹いています。飲食店の予約・顧客管理サービスを手掛けるテーブルチェックによると、3月以降増加が続いていた1店舗あたりの平均来店人数が7月は減少に転じました。インフレ、人手不足、コロナ再拡大と、壁はいくつもありますが、これからのリオープンがどのように進んでいくか要チェックですね。今日で僕もあなたも世界と日本のリオープンにまつわる動向についてはサムズアップ、大丈夫。8月9日火曜日のヤング日経、サムがお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。もうすぐお盆の長期連休の時期、人によってはすでに連休に入りましたという方もいらっしゃるでしょうか。もちろん暦は関係なく、この時期も仕事、いやむしろこの時期は忙しいという方もいらっしゃるかと思います。僕はメーカーで働いていまして、もう少ししたら連休に入るのですが、むしろ連休前までに終えなければいけない仕事、連休明けすぐに締め切りがある仕事の対応で、正直ね、ちゃんと休みに入れるのか不安でしかありません。同じような状況の方もね、多分いらっしゃいますよね。さて、現在ハッシュタグ企画ローカル経済を語ろうがボイシーで行われています。僕は現在住んでいるのは関西ですので、関西のネタをお話ししようかと思います。先ほどのサムズアップニュースでリオープンの話題を扱いましたが、コロナ禍の中でむしろ観光投資に湧いている地域があるそうなんです。昨日のながら日経のニュースでも取り上げられていましたが、淡路島ですね。淡路島、おそらく皆さん存在は知っているかと思うんですが、 近隣にお住まいの方でなければ、淡路島がどういったところなのか、今どうなっているかというのはなかなか知らないのではないでしょうか。修学旅行、友人同士でのバーベキュー、関西圏の人々にとって淡路島は身近な観光地として古くから親しまれてきました。1998年には明石海峡大橋が開通し、アクセスの良さから観光客は一気に増えました。一方、その手近さから宿泊客や富裕層の観光は少なかったとのことで、大半を占める日帰り客の消費額は少なく、新たな投資も集まりづらい。観光インフラの老朽化も進み、古びたイメージがつきまとう、そんな状況だったそうです。しかし、新型コロナウイルス禍で海外旅行ができなくなった関西圏の観光客が、近場で非日常を味わえるリゾートを求めて淡路島になだれ込みました。密を避けたいニーズも高まる中、関西圏の富裕層が投資目的で別荘開発に目をつけ、ここ数年島では貸別荘の建設ラッシュが続いています。簡易宿所の営業許可件数は2021年度末時点で224件に到達、5年間で2倍以上に増える急速なペースです。一泊10万円を超える島内では珍しい価格帯の別荘も少なくありません。以前の宿泊客や富裕層の観光客が少なく、観光インフラの老朽化も進んでといった状況からの転機となったのは大手資本の参入です。島北部を中心に開発を進める人材大手のパソナグループ、島の西海岸でも飲食店を全国展開するバルニバービが2010年代から開発に乗り出しました。淡路島が観光地として注目を集めているのは非常に都会に近い離島、島の魅力を味わえるからではないでしょうか。一方、観光客の増加を受けて課題も顕在化しているようです。観光客の急増が一過性のブームにならないよう、官民を挙げて取り組んでいく必要がありますね。ちょうど僕も昨年の夏ですね、パーソナリティになった初めての週に淡路島へ友人と遊びに行きました。大阪などの都心からも車で簡単に行くことができて、美味しい食事と綺麗な景色、温泉などを手軽に楽しめるということで、その時は日帰りだったんですが、次来る時はぜひ宿泊してもっと深く楽しみたいなと思ったのを覚えています。関西圏に長らく住んでいる方はホテルニューアワジの CM などでもおなじみかと思いますが、今行ってみると改めて淡路島の魅力を感じられるかもしれませんね。関西以外の方も大阪や神戸からとても近くて行きやすい場所ですので、淡路島ぜひ一度行かれてみてはいかがでしょうか。先週は笑顔のまさまささん、ハケンカメンさん、こじかじさん、ねこうじチャンネルさん、りょうたくんさん、ゆたぽさんからコメントをいただきました。いつもコメントを本当にありがとうございます。今週もコメントをお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスしてフォローをお願いします。明日水曜日は望月こと増瀬智恵さんが担当です。明日もぜひ聞いてくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。